前回からの続き。
はい、それでは超相対性理論の、深井龍之介さんゲスト第2回目いきたいと思いますけれども、前回はどんな話でしたっけ、孝太郎さん。
前回ね、引き続き我々は今出雲にいるわけですけれども、うんうん、そこの宿で収録してるよって、日が沈んできてるよ。
いや、もうこれマジでいい、すごくいいタイミングじゃない、うん、ちょっと西日暑いけど、
うん、多分そういうことなんでしょ、龍ちゃんが言おうとしてるのは、
うんうん、体験だね、
体験だね、
うん、
ということで、つまりなんか前半は龍ちゃんがすごい熱く語っていたのは、うん、なんというんだろう、その生活と仕事の場が切り離されてるのかいないのか、うん、みたいなとこ で一見するとリモートワークでどこでも働けるから移住できるじゃんっていう話かなと思ったんだけど、どうもそれだけではないらしい、
うん、
どうもそれだけではないらしい。
めっちゃおもろいな。
そっから何が起こって
る、それだけじゃねえんだよな。
そっから何が起こってる、うん、
いや、そっから、まあ、いくつかレベルがあるよねっていう、だから、うん、葉山鎌倉では満たされない何かが、うん、出雲というところにある、うん、まず出雲という具体的な土地を考えることによって、
は
い、
うん、
その抽象化
のきっかけを探る、
探るっていう、うん、そんなあれもあるし、ね、でこうちゃんが最後なんか問い出して
た、ね、のはその今りゅうちゃんが、うん、まあ、福岡ベースなんだけどしばしば出雲に訪れながら、
うん、
例えば東京の人とかを出雲に呼ぶわけでしょ、
うん、
で自分は出雲大社に何回行ってもいいけどその案内役をやってくれるわけじゃん、
うん、
で自分では結構飽きてるかもしれないんだけど、
まあまあね、同じとこ何回も行ってるから、
でそして同じ説明をするかもしれないし、
うん、
でもそれをあえて やりたいし、みんなにそれを体験してもらいたいっていうところの裏には何がある、
う
ん、
そうだね、すげえいい質問だなそれ。まず僕が直近3年から5年ぐらいで構想していることを開示すると、
うん、
まあ、僕実家があるんだけど出雲に、
うん、
あの市営住宅なんだよね実家って。で持ち家持ってないんだけど、
うん、
で福岡にはもう持ち家があるんだけど、うん、で全然建て出して金持ちでもないんだけど、35年ローンを組んでもう一軒建てようと思ってるの出雲に、
うん、
親のために。
ああそうなんだ。
親のために建てるんだが、うん、まあ、もちろん僕がその帰ってこれる場所、
うん、
で今僕の実家って結構山奥の方にあるから、うん、もう少しその出雲市の市街地の方に建てようと思ってるんだよね、
うん、
でその出雲高校出身の起業家の人たちが6人ぐらいいて、
うん、同世代でってこと。
全然世代がね結構バラバラ、同世代1人2人ぐらいいるんだけど、あの結構お兄さんが多い感じで、
うん、
その人たちと一緒に、まあ、この出雲っていうのをハブにして、まずはね自分の働き方や生活のためにいろいろできることがあるなと思ってるんだよね、
うん、
で説明むずマジすごいねこの説明のむずさ。家建てるじゃんまず、
はい、
出雲に、
うん、
でこれまた言っちゃダメなことがあるんだよね構想の中で、
うん、
開示できないことがあるんだけど、
うん、
一緒にいろいろやろうとしてんだよね、もう街づくりレベルの感じで。でそれが出来上がってくると、
うん、
具体的に何が起こるかっていうと、例えば俺福岡で子育てしたらさ核家族じゃん、
うん、
だけど
そういう
こっちに連れてきたら例えば僕の子供の面倒を見てくれる人とかが普通にいるわけ、
うん、コミュニティみたいな、
コミュニティの中にいて、
うん、
例えば僕が2週間に1回とか週末だけこっちに帰ってきて子供と僕だけで帰ってきて、まあ、妻ももちろん一緒に来てもいいんだけど子供と僕だけで帰ってきてその間妻が育児休めるみたいな環境も作れたりするし、
うん、
僕がこっちに帰ってきてワーケーションをしながらあの後輩とかが古民家改造してオフィス作ってるから田園の中にまさにこの今見てる風景よりさらに綺麗な風景で、
うん、
のびのびと僕が仕事をしながら、で結構そのどうやって儲けるかの仕事してないからどうやったら社会とに還元できるかみたいな仕事だから、そういうどう社会に還元していくかみたいなことを考える場所としても僕は最適だと思ってるんだけど、
うん、
そういう古民家とかのオフィスで仕事をしながらその間見てもらえるとかもできるわけ、うん、子供を、
うん、
みたいな環境もあれば、
うん、
その僕の両親にも一回見たことないんだけど僕の両親の面倒を見てくれる人たちとかもいるわけ、
うん、
っていうコミュニティ形成っていうのがまず普通にできる、
うん、
で場所の創出っていうのも僕たち経営者陣が地元のその出身の経営者陣たちが集まってるから 結構なんかじゃあちょっとこういうレストランあった方がいいよねって思ったら、
うん、
僕たちのこのつながりの中で作れちゃうわけ、
うん、
こういう施設があった方がいい、こういうレストランがあった方がいいよねとか、
うんうんうんうん、
そしたらその僕たちがいい生活するためにというよりは街としてこういうのがあるといいよねみたいな構想を立てて、それを推進していくことも普通にできる環境に今あって、
うん、
そういうのがなんて言うんだろうな、軽井沢とか葉山に引っ越している時の最大の課題っていうのは結局生活と仕事が分離して続けてるわけだよね、移住してるけどだからそこのコストがマージできないんだよね、ずっとずっと別々で仕事コストとして、ね、生活コスト払ってんのよ、葉山にいてもどこにいても、
うん、うん、いやすごいちょっと分かんなかった。
要はさ東京に出勤してきたりとかしてるわけ、
うん、
軽井沢から。
でもリモートとかだったらどうなの、軽井沢
リモートだったら疑似的にできてるんだけど、うん、結局さっき僕がほら子供預けてどうとかできないじゃん、
そこか、そこだね、
だ総合的にその生活コストがものすごく下がっている状態で、環境要因を生かしたりだとか、
うん、
その土地の人たちとつながってそのつながりを生かしたりだとか、あとはさっき言ったみたいに街どうやって作ろうかみたいな話とかいう構想ぐらいまでを考えながら自分の生活ができるっていう環境を作っていけるなという感覚が今も僕の中にあって、それはもちろん出雲じゃなくてもできるんだけど、
うん、
出雲が圧倒的やりやすいんだよね。なんでかっていうと僕のルーツだからだよね、
はいはいはい、
僕が出雲出身であることがすごい重要なわけだよね。
なるほど。
だってその集まってる 5,6 人の起業家はさ、僕たちが全員出雲高校出身であること以外何のつながりもないわけよ、
うん、本当に。あ、なんとなくこういうこと、
うん、
全然違ったらどうしよう。普通のリモートワークは何してるかっていうと、自分のワークスタイルとライフスタイルをデザインしている。こういうふうに働こう、こういうふうに、まあ、相撲を、まあ、選択しているっていう、
うん、
選択しているという、
はい、
ことでしょう。で、ゆうちゃんがやろうとしていることは、なんかあのライフスタイルを自ら作ろうとしているみたいな感じで、
うん、
こういう生活が可能なんじゃないかみたいなのを、うん、と選択するっていうよりももうちょっとあの形作る試みを仲間とやろうとしていると、
うんうん、
でライフスタイルを形作るっていうことは結果的にあのコミュニティの中での仕事を作ることでもあって、誰かがレストランを作るとか誰かがコミュニティのサービスを作るとかっていうことにつながっていくの で、
うん、
でこういうのをもってして生活を作るイコール仕事を作る、生活と仕事がなんか一致してくるっていうことになるのではないか、
うん、
そうある、
うん、
いやあのそうそうそう。でね、そこで葉山と出雲の違いは何か、まあ、
うん、葉山でもいいと思うんだよ全然。
あの
葉山を否定してるわけじゃないから。
例えばさそういう話別に大手町だっていいわけじゃんと思ったんだけど、出雲の違いは何かっていうと、その出雲かどうかは別にしてさ、何もないってところが大事なんじゃない。だから、
うん、何もないし、まあある意味なんていうかな、本当何もない
だよね。
何もないし、
うん、
なんだろうな、こういう環境ってあんまなありそうでないんだよね、うん、なんかあんまり人が来てないくて。
いやそうじゃん。だから
田舎で
軽井沢でやろうと思ってもさ、もうすでにあるからさ、いろいろ、
うん、
だから
なるほど、
こうその価値は大して高まらないっつうか、
うん、それもあると思う。オーナーシップが取りづらいんだと思う、軽井沢とかだと。まあ、もちろん出雲でもそんなオーナーシップなんか取れないよ、もちろんね、そんな万人も住んでて、
うん、
ただその町もちっちゃいし、ね、今僕はいろんな人を連れてきて、それぞれのいろんなところに住んでる人とこの出雲との接点を作ってるわけだよね、
うん、
で、まあ、連れてきた人の中には、あ、こういう時に出雲行こうって思う人がいるわけだよね。だから全員を移住させる必要全くなくて、
うん、
移住観点で見たらコンフリクトするから。常に移住ってさ、基本的に一つか二つしか選べないわけで、住む場所っていうのは、
うん、
そうすると必ずその人のパイを奪うことになるんだけど、そうじゃなくて、
うん、
この人と出雲はこういうリレーションだっていうことを本人に気づいてもらうっていうことを今連れてきてる人たちにしてるわけでね。それは多様でいいし、千差万別でいいわけだよね。移住したかったらすればいいし、そういう人もいる、うん、実際、うん、っていうのがこの雰囲気とこの特性の中で、この雰囲気とこの特性の一つのやっぱり人格があるわけね、出雲という、
うん、
その出雲っていう、なんか擬人化すると出雲っていう人とヒロさん、出雲っていう人と幸太郎さんは それぞれ別々の関係性を築くわけじゃん。移住するっていうのはなんか全員恋人になってくれ、結婚してくれって言ってるのと一緒なんだけど、
うんうん、
友達でいいんだよね普通に、
うん、
各地方なんて、うん、それが僕は出雲っていうのは非常に分かりやすい土地だから、関係性も結構分かりやすく作れると思ってんだよね、
うんうんうん、
中途半端じゃないから、
うん、
めっちゃちゃんと田舎で
田舎でやるっていうのもやっぱ大事だと、
大事大事、
うん、
今日はちょっと2人には見せてないけど、僕はその後輩が作ってる田園風景の中のオフィスの古民家とか行くと、
うん、
強制的な気持ち変わるんだよね、
うん、
どう頑張っても丸の内のビルで仕事してる時と同じ気持ちになんないわけ、
うん、
どんだけ頑張っても、
うん、
それがすげえやっぱり重要で、やっぱ環境が持つ力ってすごい強いから、
うん、
あれを経験したりすると、あ、じゃあこういうことを考えるときはここに来て考えようみたいなことを考えれるようになるし、
うん、
それが出雲大社参拝した後にそのオフィス行って考えるとかすると 100% アウトプット変わるわけよ。本当にもう断言するけど 100% 変わると、
うん、
僕はだからその本当ね、法人古典クルーとかも連れてきて、ソーシャルグッド系のビジネスプランとかは出雲大社参拝した後に古民家オフィスで一緒に考えようぜみたいな感じだもんね今、
うん、
箱根よりそっちこっちでやれたらいいんじゃないって思ってる、そういうのは、
うんうん、
すがすがしい気持ちで、
まあ、確かにさ、その辺の五感感覚、まあ、言葉にしにくいじゃんそういうのって、う
ん、ね、俺もこの説明難しいの、うん、久しぶり
本当に来てみないと
分かんない、
まあ、今僕もこうちゃんも出雲大社参拝してさ、ちょっとね正式参拝みたいな、ちょっとだけ中も拝見させていただいてさみたいな、まあ 1,2 時間の体験だったけれども、やっぱこれ言葉にはできないよね、
言葉にはできないね。
でもやっぱりビフォーアフターで何らかの、
うん、
こう違いがあるみたいな、でそこを言葉にできないから軽視されがちだけど、そういうことの重要性っていうのは間違いなくあるよね、
うん、インプット量が多いからね実際に来たら、
うん
うん、そういう特殊性みたいなものとのリレーションシップみたいなのを各人と結んでもらうみたいな、まあ2人もまだ来て数時間しか経ってないから想像しづらいと思うんだけど、大体帰る頃ぐらいには連れてきた人は、
うん、
なんとなく分かってくれてる。このあとほらまだ人とか紹介してないじゃん、出雲の人とか、
はい、
出雲の人紹介するとかもすごいでかいし、
うん、
そう
土地と人とどっちも重要なんだよね、やっぱその環境、ルーツ、人、これらが揃ってくると、なんていうか人間で言うと趣味と仕事が分かってて、
うん、
性格が大体分かる人みたいになってきてて、
うん、
その人とじゃあ友達としてこうやって付き合っていこうみたいなのが分かったりする。別に強制的につなげたわけじゃないから、別に二度と来なくてもそれはそれでいいと思ってるんだけど、
うん、
それ連れてきていろんな関係が出来上がるのを見てて面白いなとは思ってるね。でそれできるのってさ、出雲出身の僕たちしかできないんだよ実は、
うんうん、
それをつなげる役割ってね、やっぱり僕が出雲の人だからできることだなと思ってる。
そうだね、
うん、出身者に案内されてるっていうのがやっぱ大事なんだよ、ストーリーとしても、うん、実際にしても、
うんうん、
面白いよね。
なんかいや全く分かんないね今のところ全く分かんないんだけど、でも話聞いてて思ったのはなんかりゅうちゃんはあるレコードを作っていると、
うん
うん、で僕たちりゅうちゃん家行くとこのレコードもらえるんですよ、うん、で僕もヒロさんもこうレコード持って帰るんだけど、うん、俺たちが家でそのレコードはかけてもかけなくてもいいと。でも例えばうちにこの友達が来た時にかけようみたいに思ってくれたら嬉しいなって考えていて、りゅうちゃんで、その中で実はレコードは一定じゃなくて、たまにかけてみるとちょっと聞こえ方が変わってきたりもするみたいな状況がある、
うんうん、
でこの時になんかこのレコードはジャズなのかとかクラシックなのかとか、なんか一般化してリモートワークがとか生活が仕事がとか言うと実はあんまり面白くない気がしていて、
うんうん、
これはそのりゅうちゃんが生まれた出雲で、りゅうちゃんがいろいろ活動しているっていうことが面白いんであって、
うん、
そのなんかジャズとかクラシックじゃなくてこのレコードの話をすればいいような気がしてきた。
ああ、うん、過度に抽象化しない
ね。抽象化しちゃダメだね、
うんうんうんうん、
だってあれじゃん、例えば僕がドゥブロブニクっていう街に対して預けている思い出があるとか、はい、シンガポールの、飛行場のトランジットに預けている思い出があるのと同じように、
うん、
それは出雲でも言えるし、しかしそれはリュウちゃんにとっては全く別の街であるっていうことを まあ、なんかあんまり抽象化しての意味ないっていうか、なんか誰かにとっては軽井沢と鎌倉超大事だったりするし。
そうだね、
うん、でその気持ち変わるっていうのはみんなあらゆる手段で気持ち変えていくから、
そうそう、
ね、だから抽象化から離れる回な気がしてきてる、
ね、あ面白いね、 その解釈面白いわ、
さすがだね、
うん、
面白い解釈だというか思いつかんわそれ。でも今の話聞いて思ったのは、
うん、
その本当縁なんだよね、
うんうん、
これって、
うん、
そうだね、
だから別に出雲じゃなくても何だってよかったわけ、二人にとっては、
うん、
たまたま出雲だったの、それはたまたま僕が出雲出身だったから、
うん、
でもそれが重要じゃん、
う
ん、
そうなんだよ、
そう、それがたまたま出雲だったことしか意味はないよ、
うんうん、
葉山でもよかったし、僕が葉山出身だったら葉山だったかもしれないし、
うん、
鎌倉出身だったら鎌倉だったかもしれないんだけど、
うん、
長野出身だったら長野だったかもしれないんだけど、
そうだね、
じゃなくて出雲だったわけじゃん、
うん、
なんで出雲かに関してはそれしか意味がない、
まあね、
そう、
うん、
たまたま俺らが日本に生まれたのと一緒だよね、
うん、
そうなんだよね、いや何考えようとしてたんだろうな、もう忘れちゃったわ、
まあ、すげえな、こんだけ言語化できないことをでも俺は考えて勝手に動いちゃってんだよね今ね、
面白いねそれ、
そう、
うん、
社内のみんなもね理解するのにすごい苦労してた、
でもそういうことなんだろうね、その個人が持っているある意味必然性のストーリーってさ、
うん、
もうすごい固有のもんじゃん、
うん、
でその深井龍之介という人物がここまでこう生きてきたからこそ出雲っていうのはものすごい意味があるんだけど、別の人にとってはさ出雲って言われても ね、
そうね、
何の意味のない単語、
そうそうそう、そう、そう、本当そう
でしかない、
いや本当にそうなんだよね、
たださ、いやちょっとなんか抽象化したいなという誘惑には
いいよ、してみて、
うん、
どういうこと、
いやだからそれはみんな誰もがそういう固有のストーリーがあり、
うん、
固有の思い出の場所とか、
うん、
なんかあるわけじゃん、
うん、
でそこに帰ることの意味みたいなことを僕は感じてるわけ、龍之介、うん、だから別に出雲がどうか、それ龍之介にとっては出雲なんだけど、その僕にとってはまたその固有の土地があって、ね、そこに全然戻ってないなとか、そこに戻った時自分はどうなんだろうなみたいな気持ちはするわけさ、でそれは例えば僕は 浦安で生まれてさ、浦安ってもうディズニーランドとかさそういうとこなんだけど、もうディズニーランドない 前のすっごいこう魚市場のそこで育ったわけさ僕は、であんまり新鮮感もなければ、
うん、
すごい日常感あふれる場所なんだけれども、うん、あそこに帰った時に読み物される何かみたいなものがあるみたいな気がする、であそこで働きたいとは僕は思わないけどちょっと横転するとなんかそんな感情を僕思いながら、これをなんか言語化できんのかなっていうそんな感じで聞いてた、
ね、本当説明むずいんだけど、一つあるのは、
うん、
本当ね、さっき言ったコミュニティ活動がやりやすいっていうのはめっちゃ僕の中で大事で、
うん、
それあるよね、だから そ, それも
言いたかったんだよね、コミュニティがない地方移住って多分環境しかないから、僕が言ってるのはコミュニティもやっぱ入ってるんだよね、コミュニティと関係別々なんだわ、でコミュニティの方はすごい、コミュニティが生活コストを下げてるんだけど直接的に、
うん、
で環境の方はいろんな使い方ができるだけなんだけど、コミュニティがなんで僕できるなと思ってるかっていうと、その出雲高校の高校の先輩がやってる事業がそれなんだよね、コミュニティ化をして街を、
うん、
相互扶助の強化バージョンを作るっていう仕事をされてて、うん、その先輩もいてみたいなのがあって、なんかパッケージとして俺らが集まったらもう機能全部揃ってるようなみたいな感覚があるからできると思ってるっていう感覚もあるね、
うん、
そのコミュニティとか環境みたいなのが揃ってる状態だと、さっき言った生活コストとかがどんどん下がったりとか、いろんな仕事の仕方ができたりするんだけど、
うん、
それって僕たちが働くっていうことを考えた時にありたい姿にそもそも近いなと思ってる、
うん、
わけ、こうだったらいいなっていう景色に近いなと思ってて、ね、子供が生まれて子育てしながら働くの大変そうだなと思ってるとかじゃなくて、ああここでこういう風に子育てしながら働いたらめちゃくちゃ楽そうだなって思えるわけじゃんとかもそうだし、
そうで、だから龍之介2つのことを同時に言ってるから、
そうだね、
難しいんだね。
多分ね2つどころかね4つか5つ言ってると思う。
え、なになに、ヒロさんの 解説聞かせて。
いや、それは何かっていうと、ある意味そのローカルのそのなんつうのかな、その土地に戻ることの重要性とか、なんか、まあ、そういう、
話と
あとは、核家族ワークスタイルの限界みたいな、
はいはいはい、
そういう話を多分しようとしてんじゃないかな。
それもしてるね。
それもしてる、
うんうん、だからあのお父さんお母さんが子供を育て、まあ、共働きでとかそういうあれではなくて、
うん、
もうちょっと斜めの関係だとか、
うん、そういう
関係、
そう、まあ、よく言われるやつね、
子育てをするだとか支え合うだとか、だコモンズを形成するみたいな、そういう、こう社会の在り方を再構成するっていうことも言っていて、まあそれがたまたま結びついて田舎だとそれがやりやすいよねっていうことで、
そうね、くっついてんだけど、田舎で、まあ、故郷だからやりやすいよね、
うん、
僕の。
あとあれだよね、田舎の中の風景、それが古民家であれ神社であれに身を置くことでインプットが全く変わっていくから、
うん、
自分の生活も仕事にも好影響を与えるんじゃないっていう話。
そう、
それもあるね。
あるね、うん、
それも言って、うん、
それもある、
ね、いろんなこと言ってるから、
うん
うん
うん、なるほど。なんかだんだん景色が見えてきた、
言いながらそれがさ、うん、なんか、うん、龍之介の中でここがニョキって出たりさ、
そうそうそうそう、
コミュニティの話がニョキッと出たりさ、
そういろいろしてる。まだ俺の中で整理されてない、
うん、
総合的に良いって感じ。
総合的に良いんだ。なるほど、
うん、
あ、でも、ね、今ので分かってきた。
あ、そう、
うんうん、いくつかのメッセージが残った。
あ、そう、
うん、
じゃあちょっとその理解から次いきますか。
次いっちゃう、
はい、
行きましょう。
ちょうどだよね。
いいね、いいね、うん、はい、
はい、じゃあ第2回はここまで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回へ続く。